時間になりましたので、主の2022年10月30日の礼拝を前奏をもちまして始めます。の言葉、縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く大しい主、大しく戦われる主。縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。開会のお祈りをいたします。その後皆様と一緒に主の祈りを祈ります。栄光の源である主イエスキリストの父なる神よ、週の最初の日にあなたは創造を始め、すべてのものを無より作り、闇を光で照らされました。この週の最初の日にあなたは新しい創造を始め、死の闇から主イエスをよみがえらせられました。この同じ週の最初の日、私たちは主イエスの福音と聖霊によって集められあなたを仰ぎます。私たちも水と霊によってこの日新しく作られました。あなたの栄光をあがめ賛美するためです。私たちの賛美と祈りを聞き入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。天にまします。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなたせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪意より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りをいたします。修法裏面をご覧ください。罪の告白の勧告から。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというならそれは自分を欺くことであって真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今、人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように、御前から迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を許し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み、悲しむ私たちを、憐れみを受けください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。辻牧師により罪の許しの宣言をしていただきます。
全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて、主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは、主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
続きまして、賛美歌、詩編歌130番の4番のみを賛美いたします。ご起立が可能な方はご起立ください。 会祈祷をいたします。聖なる聖なる聖なる、密にしてただ一人にいます生ける誠の神よ、永遠の聖典に基づいて天と地と海とその中のすべてのものを作り、御心のままにこれを保ち、すべを治められる全能の御力をあがめます。救い主イエス・キリストを私たちに賜ったばかりでなく、主を信じる信仰をお与えくださり、救いに入れてくださいました恵みを感謝いたします。先週は大宮教会55周年記念礼拝感謝会が、主が共にいてくださいまして守られましたことを感謝いたします。この地の伝道、難しい地での伝道が長い間神様あなたによって支えられましたこと感謝いたします。また御霊の豊かな恵みのうちに新しい一週間、この一週間を送り、今新しい週の初めに兄弟姉妹とともに聖なる礼拝に集まることができましたことを感謝いたします。願わくは私たちが満ち溢れる恵みを賜りながらも、思いと言葉と行いにおいて犯したすべての罪を御子の贖いのゆえにお許しください。私たちが自分の罪を心から悔い改めることができるようにしてください。願わくは私たちの心の目を明らかにし、思いを清め、志を励まし、力を与えて、今日からの一週間を私たちが置かれた場所と与えられた働きの中であなたに仕え、御言葉に従う生活によって福音を飾ることができるようにしてください。願わくは主イエスキリストに連なるすべての行動教会に、頭である主イエスキリストの祝福をいよいよ豊かに満たしてください。私たちの国と全世界の為政者、また人々の益のため奉仕するすべての者たちに主の導きと助けとをお与えください。今御言葉を聞く私たちに聖霊の導きをお祈りいたします。御霊なる神よ、私たちの心を照らして御言葉を悟り信じ、また従うことができるようにしてください。病床にある兄弟姉妹に慰めと平安を与え、希望を満たしてください。旅のうちにあるものをお守りください。母教会を遠く離れている兄弟姉妹を御心に留めてください。今日も勤労に従事しなければならない兄弟姉妹に憐れみと慰めをお与えください。戦争や災害に生活を脅かされている方々、不安の中にある方々がおります。御手をもってその苦しみ悩みが平安へと変えられますように切に願います。今日も続く新型コロナウイルスの不安や仕事や諸事情のために礼拝に集えない者もおります。インターネットを通して一人でも多くの方が今日の礼拝の恵みに共に預かることができますように。東部仲介では連合羊会長老会が本日午後行われます。また週の半ばには連合婦人会、また11月には教会教育研修会とさまざまな仲介行事が予定されております。教会の課題に向き合う役員や奉仕者の働きを神様あなたが強めお持ちください。これから礼拝の説教を語られます辻牧師の口をあなたが強めてお持ちください。聞く私たちがその言葉に耳を傾け、あなたの御霊によって心が開かれ、御言葉を理解することができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。子供説教、ノアの契約という題で辻牧師により御言葉を語っていただきます。子供たちは前に来てください。
はい、先週は教会の記念日のために 別の話をしましたけれども、その前の週から創世記のノアのお話を聞いてきました。ノアさんの時代に神様は全ての人を滅ぼす、そのことを思われました。神様から離れて自分勝手な生活をしていたからです。この時にノアさんに神様は声をかけられ、箱舟を作りなさい、丘の上にノアさん大きな箱舟を作ります。300アンマ、133メートル、どれぐらいかな、ここの多分教会の出口まで10メートルちょっとだからね、どれぐらい大きいかわかるよね。100メートル以上の大きな船をノアさんは息子たちと一緒に作ります。どれぐらい時間かけて作ったかわかりませんけれども、3人の息子たちと一緒に一生懸命船を作りました。丘の上で船を作る、周りの人たちはおかしいなと、みんな笑っていました。でもノアさんは神様の語られた通りに箱舟を作ります。そして完成した時、神様は家族と動物たちをと一緒に箱舟に乗りなさい、そのように言って箱舟の扉が閉じられました。そうすると神様は天から雨を降らせます。長い間雨が降り続いて、そして丘の上にあったんですけれども、そこにも水がつかり、そして箱舟が浮いていきます。箱舟に入らなかった人たちはみんな滅ぼされていきました。神様に従わない、信じない、自分勝手に生きる人たちを神様が裁かれました。神様はそのような力を持っておられます。ノアさんはその神様を信じていました。だからこそみんなから割られても箱舟を作り続け、そして箱舟に入りました。私たちも周りの人たちのように神様に従わなければ、神様はその滅ぼす、そうした力を持っておられますけれども、ノアさんのように神様を信じていれば、神様はその恵みの中に満たしてくださいます。洪水が終わり、水が引いたとき、神様は改めてノアさんにお語りくださいました。前に記してあります。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印である。虹を見なさい。それが契約であると。神様が契約を結んでくださる。約束してくださったこと。ここでは記しませんでしたけれども、実は神様はもう二度と洪水を起こさないと、すべてのものを滅ぼすことはしないと言ってくださいました。日本でも台風とかで洪水になって家が失われる、そうした人たちがいますけれども、 それでも全ての人たち、私たちもそうところに合いません。神様はそうした一部の洪水を通してノアの洪水を思い出しなさいと語ってくださいます。そして雨が降った後虹が出る、まあ、この辺ではあんまり見ませんけれども、先生が前にいた大垣というところではよく虹を見ました。本当に綺麗な虹があるとほっとするんですけれども、神様はノアさんを救ってくださったように、神様を信じて神様のお語りになることを聞く人には救いを与えくださいますよ。そのことを私たちは虹を通して確認することが求められています。だからこそ私たちは神様を信じて神様の語られる聖書の言葉に聞いていく、そのことが求められています。お祈りいたします。神様、ノアさんが神様に愛されたように、神様は私たちを愛していてくださいます。そして私たち一人一人を神様の子供として受け入れてください。神様の語られる聖書の言葉に従うように求めておられます。どうか私たちが神様を信じて神様の恵みに生きることができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美いたします。立ってください。
ありがとうイエスの道を喜びを誇りんで、救いの喜びを世界に伝えよう。ありがとうイエスの道をつまずき倒れても、灯し浮けさずに空が燃えよう。ある時は一人で、ある時は二人で、どんなに泣いたかも越えられる。あるとイエスの道を喜び微笑んで、救いの喜びを世界に伝えよう、世界に伝えよう。
はい、終わります。帰ってください。いいですよ。
信仰告白をいたします。ウェストミンスター大教理問答136ですね、修法3ページの上部をご覧ください。司会者が問いをお読みいたしますので、答えの方を共に朗読いたしましょう。ウェストミンスター大教理問答問い136、第6回で禁じられている罪は何ですか？答え、第6回で禁じられている罪は、第1に公共的正義、合法的戦争、第3に罪深い怒り、憎悪、妬み、復讐心、あらゆる過度の激情、その他いかなる人の生命であれ、それを損なうことにつながるすべてのことです。聖書を拝読いたします。 創世記27章30節から46節、旧約聖書の43ページ。創世記27章30節から46節をお読みいたします。イサクがヤコブを祝福し終えて、ヤコブが父イサクの前から立ち去るとすぐ、兄エサウが狩りから帰ってきた。彼もおいしい料理を作り、父のところへ持ってきて言った。私のお父さん、起きて息子の獲物を食べてください。そしてあなた自身の祝福を私に与えてください。父イサクがお前は誰なのかと聞くと、私です、あなたの息子長男のエサウですと答えが返ってきた。イサクは激しく体を震わせていった。ではあれは一体誰だったのだ。さっき獲物を取って私のところに持ってきたのは、実はお前が来る前に私はみんな食べて彼を祝福してしまった。だから彼が祝福されたものになっている。エサウはこの父の言葉を聞くと、悲痛な叫びを上げて激しく泣き、父に向かって言った。私のお父さん、私もこの私も祝福してください。イサクは言った。お前の弟が来て策略を使い、お前の祝福を奪ってしまった。エサウは叫んだ。彼をヤコブとはよくも名付けたものだ。これで二度も私の足を引っ張り、アーカブ、欺いた。あの時は私の長子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった。エサウは続けて言った。お父さんは私のために祝福を残しておいてくれなかったのですか。イサクはエサウに答えた。すでに私は、彼をお前の主人とし、親族をすべて彼のしもべとし、穀物もぶどう酒も彼のものにしてしまった。私の子よ、今となってはお前のために何をしてやれようか。エサウは父に叫んだ。私のお父さん、祝福はたった一つしかないのですか。私も、この私も祝福してください。私のお父さん。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは言った。ああ、地の生み出す豊かなものから遠く離れたところ、この後お前はそこに住む。天の露からも遠く隔てられて、お前は剣に頼って生きていく。しかしお前は弟に仕える。いつの日にかお前は反抗を企て、自分の首から首輝を振り落とす。エサウは父がヤコブを祝福したことを根に持って、ヤコブを憎むようになった。そして心の中で言った。父の物日も遠くない。その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。ところが上の息子、エサウのこの言葉が母リベカの耳に入った。彼女は人をやって、下の息子のヤコブを呼び寄せて言った。大変です。エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています。私の子よ、今私の言うことをよく聞き、急いでハランに私の兄ラバンのところへ逃げていきなさい。そしてお兄さんの怒りが収まるまで、しばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時には人をやってお前を呼び戻します。一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありません。以上になります。賛美歌の239番1番のみを賛美いたします。ご起立が可能な方はご起立ください。 ヤコブを憎むエサウと題しまして、辻牧師により御言葉の説教をしていただきます。
10月31日は宗教改革記念日になります。ルターが宗教改革を行った、そのことを記念する日でありますけれども、私たちは宗教改革、常に御言葉に続ける教会として立てられているんだ。そのことは特に先週行われました記念礼拝、そして記念館における講演において確認してまいりました。ネヘミヤ記を祈祷会通して見進んできているわけでありますけれども、そのことを私たちは繰り返し覚えなければなりません。ただ今日はもうそこには立ち寄らずに、月に一度読み進んでおります創世記の御言葉に聞いていこうと願っているわけであります。イサクは年を取り、エソに祝福を渡すために狩りをして獲物を取ってくるように求めました。しかし、そのことを知った母リベカが弟ヤコブに命じて、父イサクにおいしい食事を提供して、そしてヤコブはイサクから祝福を得ました。エソに与えるべき祝福がヤコブに与えられたわけであります。ヤコブがエソに与えられるべき祝福を受けた後、本来祝福に預かるべきエソが帰ってきて、そして食事を作り、父イサクのところに持っていきます。この時父イサクは32節ですね。お前誰なのかと聞くと、私です、あなたの息子長男のエソーですと答えが返ってきたと語られています。イサクにとって何が起こったのかわからなかった、それが正直なところではないでしょうか。頭の中が真っ白になります。祝福を与えたはずのエソーが今改めて祝福を求めてやってきていたからであります。イサクは激しく体を震わせた。このように語られていきます。イサクの動揺、驚き、まさにそのことが最大級の表現を通してここで語られているわけであります。同時にイサクは何が起こったのかすぐに事態を理解することができた。弟ヤコブに祝福を渡したんだ、そのことを理解することができました。そしてこの時に自分が犯した罪、過ちも示されたわけであります。それは何か、 主なる神が約束されていた言葉を忘れていたということであります。25章の33節、ちょっとめくっていただきたいと思います。39ページですね。25章の23節ですね。すみません。ちょうど双子が生まれたときに主がリベカに言われた言葉であります。25章23節、二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で別れ争っている。一つの民が他の民よりも強くなり、兄が弟に仕えるようになる。兄が弟に仕えるようになる。それが主の約束の言葉でありました。しかし、イサクはこの主の言葉を理解してなかった。そして自分の思いを持って兄エソーに祝福を渡そうとしていた。その不信仰、過ちが示されたわけであります。お前誰なのかと問いかけたとき、もう実は彼はその答えが分かっていたわけであります。主は約束され、ご計画されたことを実行された。それがこの事実なんだと受け止めることができたのではないでしょうか。主なる神は天地万物を創造される前にすべてのことをご計画されています。そして、この時には、イサクとリベカに、ご自身のご計画を前もって示されていたわけであります。それが実行されたと。主なる神はただ、自分がご計画されたことを、強引に実行される、そういうお方ではないわけでありますね。前もってお知らせくださった、それを主は行われたわけですけれども、同時にこの時に過ちを犯したイサクに対してその不信仰さを示してくださったわけであります。間違いを気づかせてくださる。そして主なる神のご計画を改めてお示しくださる。この時イサクは悔い改めと同時に主への信仰を新たにすることができる、そういう機会をお与えくださるわけであります。このことはこの後のイサクの言葉にも出てくるかと思います。27章に戻るわけですけれども、37節。イサクはエソーに答えた。すでに私は彼をお前の主人とし、親族をすべて彼のしもべとし、穀物も葡萄酒も彼のものにしてしまった。私の子よ、今となってはお前のために何をしてやれようか。兄エソーが弟ヤコブに仕える、そのことを受け入れるように求めるわけですね。つまりヤコブは主なる神のご計画、行われたこと、その理由はっきりとはわかりませんけれども、それでもなお主の御旨に従っていこう、そしてエソーに対してもそれに従うように求めている、その言葉であると 言ってよいかと思います。しかしこの時、兄エソーは弟ヤコブの行った行為に対して憤りが収まりません。34節ではヤコブに対して悲痛な叫びを上げて激しく泣きます。父イサクに対しては改めて祝福を懇願いたします。36節になるとヤコブに対して言葉を吐き捨てていきます。周囲から見れば負け犬の遠吠えのごとく非常にみすぼらしい姿をあらわにするわけであります。エソーの憤り、それを私たちは理解することもできます。ヤコブに長子の権利が取られ、父からの祝福も奪い取られた。しかしエソーにとってこれで人生が終わったのでしょうか。神に見捨てられたのでしょうか。もちろん彼の憤りはよくわかります。腹立たしいでしょう。しかし先ほど一緒に告白したウェスミンスター大宮理問答ではどのように語られていたか。第6回殺してはならないの要件のところですね。第6回で禁じている罪は第一に公共的正義、合法的戦争、うんぬんとあって、第三に罪深い怒り、憎悪、妬み、復讐心、あらゆる数の劇場、そうしたことを持つ、それが実は人を殺すことにふさわしい罪なんだと。実際に行うだけではなく、その心も主は見とられます。それでもなお主はヤコブを許すように求めているわけですね。この時に私たちは神の御子であるイエス・キリストが成し遂げられた御業に目を向けなければなりません。私たち一人一人は毎日の生活の中にあって主の御前に、行いにおいて、言葉において、心の中で主に罪を犯しています。それが滅び、死にゆく刑罰が与えられるわけであります。しかし主はこの私たちを救うために一人子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださり、私たちに代わって十字架の御業を成し遂げてくださったわけです。私たちが担わなければならない罪の刑罰をキリストが担ってくださった。そのために私たちは自分の行いではなく、キリストの御業のゆえに罪が許され、神と和解が与えられたわけであります。神を信じることにおいて無条件に与えられた恵みが私たちに示されていきます。エソーにおいても実はその罪の許しを行うことが求められたわけであります。実際彼は長子の権威が奪われ、 祝福も奪い取られました。しかし忘れてはならないことは何か。主なる神がアブラハムにお与えくださった言葉、それを改めて私たちは顧みなければなりません。創世記の15章の5節、19ページになりますね。15章の5節、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。神がアブラハムを、そしてイスラエルを神の子供として恵みに満たしてくださることが約束されているわけであります。これは長子として受け継がれている、その者たち、救い主イエスキリストにつながる、系図につながる人たちだけではないわけですよね。アブラハムにつながるすべての民が神の恵みに満たされるんだ、そのことが約束されているわけであり、エソーはそこから外れたわけではないわけですね。なおも神の子として神の民の特権が与えられている。それを彼は忘れて、すべてが失った、なくなった、そのように嘆いているわけですね。それと同時に、私たちは彼が犯した罪、それを忘れてはならないわけであります。自分の行ったことを横に置いといて、奪われたことだけに彼は目がいっているわけですけれども、教師の権威が奪われたときどうであったのか。お腹が空いていた。それを理由に、自分で教師の権利を弟に譲ったわけでありますね。それを保ち続けていれば、決して失うことはなかったことであります。彼自身、自分の行ったその罪、それを忘れているわけであり、自らの姿を顧みる、そのことの大切さというものも、私たちはここから覚えなければなりません。さて、この後、主はエソーに対して、エソーの子孫、つまりエドムの行く末について語っています。39節40節を見ていただきたいと思うわけですけれども、ああ、地の生み出す豊かなものから遠く離れたところ、この後お前はそこに住む、天の露からも遠く隔たれて、お前は剣に頼って生きている。しかしお前は弟に仕える。いつの日にかお前は反抗を企て、自分の首から首輝きを振り落とす。ヤコブに対して、そしてイスラエルに敵対して生きていく。そのことがここで語られていくわけであります。憎しみ、それは落ち続けると子供に子孫に受け継がれていくわけであります。そこで求められるのは許し、和解であるわけであります。それがなければ、まさに剣を持ち続けるんだと、そのことが語られていくわけですけれど、主はそれをただ予言されているのではなく、そうであるならば 今あなたは何をすべきか、そのことを問うているのではないかと思うのであります。つまり剣、それは戦いを挑み続ける困難な道でありますけれども、そうじゃないんだと、和解する、共に歩み続ける、生き続ける、そのために何が必要なのか、そのことを問うているのだと思うのであります。エソであっても滅んでいくことを主は望んでおられるのではなく、どうすればヤコブと共にイスラエルと共に歩んでいくことができるのか、そのことを問い続けなさいと語っているわけであります。主は彼にも永遠の命に生きることを求めているわけであります。そのためには許す、和解することが求められていくわけであります。このことは弟を溺愛していた母リベカにも言えるわけであります。45節の最後の言葉を見ていただきたいと思います。一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょうと。ヤコブを愛していたリベカですけれども、なおもやはり兄エソーも自分が産んだ子供である、やはり愛を持って接しているわけであります。兄エソーが弟ヤコブを殺したら、ヤコブがいなくなるばかりか、兄エソーも殺人者として捕らえられ、そして死の刑罰が待っているわけであります。そうすればエソーも失ってしまう、そういうことは決して思っていないんだと、その思いがここに示されているのではないかと思うのであります。私たちはどうしても人から行われたことに対して恨み、憤りを持ってしまいます。それが人生に関わることであればなおさら引きずってしまいます。しかし主はそうした人間の罪、弱さ、それをすべて知っておられます。そしてそれをその人に向けるのではなく、主がお与えくださった恵みをもって受け入れるように求めているわけであります。主は私たちのその罪を、憤りをすべてご存知でありながらも許してくださり、キリストの十字架によって和解してくださったわけであります。神を信じ、神の民として生きることを求められる。その時、その憤りの心を抑える、許す、和解する、その勇気を持ちなさいと。そのことを今、主は私たちに求めているのではないでしょうか。主が求めているのは、戦い、殺し合いではなく、それでもなお許す、和解する、そして共に歩む、そして神の民として生き続ける、そのことを私たちに求めておられます。簡単なことではありません。しかしそれでもなおキリストによって与えられたその恵みに感謝を持って日々歩み続けていきたい、そのように思わされました。お祈りいたします。 主なる神よ、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちを弱く、そして人から傷つけられると憤りを持ちます、憎みます。しかしそれでもなお主は私たちの罪を許してくださったように、隣人を許し和解することを求めておられます。どうか私たちの心を鎮めくださり、そしてなおも神の恵みに満たされて生きることができるように、和解することができるようにお導きください。すべてを主に委ねて私たちが歩むことができますように。尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の258番、4番のみを賛美いたします。ご起立が可能な方はご起立ください。献金は主なる神による救いへの感謝の印です。任意であり強制ではありません。献金感謝の祈祷は今村姉妹です。よろしくお願いいたします。
私たちを強めてください。先週は神様の祝福のもとに55周年記念会を行うことができました。これからもまたこの大宮教会の歩みをあなたが支えてください。今あなたから与えられたものの中からわずかですがお渡りしました。どうか神様の御用のためにお使いください。小さなお祈りですが、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。本日の予定です。教会学校がこの後12時からもうちょっと早くなるかもしれませんが、行われます。子どもたちはまた前に集まってください。連合長老会、羊会、それぞれ、行われます。長老会はズームのみですかね。教会の情報交換という、ことです。連合羊会は、横浜中央教会に、2時半に、今のところ先生と私とテルミ羊とで、及川羊も一緒に、横浜中央教会の方に出かける予定です。今教会に求められる若者世代へのケアということと、また大宮教会が連合羊会、来年の当番の予定ですので、その働きについてもお祈りいただければと思います。礼拝出席に関しましては、これまで通りです。それから駐車場の利用される方へということで、もう何人かご利用の方もいらっしゃいますので、今後また満車の時は皆さん、近所のコインパーキングで止めた旨を受付の執事に遠慮なく申し出てください。はい、ということでごめんなさい、先ほど、飛ばしてしまいましたが、連合長老会執事会のために夕べの礼拝はお休みです。ごめんなさい、4番に戻りまして、今週の予定、聖書の学びと祈りの会、祈祷会、午前と夜とございます。ネヘミヤ記9章から辻牧師により、メッセージをいただきます。連合婦人会総会と修養会ということで、11月3日祝日、お昼からございます。お茶の水ですかね、 OCCR ビル8階現地とズームとのハイブリッド方式のご様子です。婦人会、ご都合のつく方はどうぞご参加ください。街道掃除清掃の奉仕の方、第一週担当の方、よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。5番、ハンガリー選挙のためということで、川瀬ゆずる宣教師のハンガリー選挙のために、LINE で、登録している方は毎週ちょこちょこと情報が送られてきています。皆さんも祈りに覚えていただければと思います。6番、命の言葉社書籍物品販売ということで、来週の礼拝後に、また、後ろの、紹介室の方に、商品が並べられて見ることができるかと思います。賑やかな、ちょっと楽しい時間になるかと思いますが、皆さんも見ていってください。7番、2023年度リジョイスの購読申し込みについてということで、来週から申し込み受付です。1番、2番、3番といろんなパターンがありますので、考えておいていただいて、来週及川羊の方に申し出ていただければと思います。交わり市の申し込みも来週からになりますので、よろしくお願いいたします。8番、教会教育研修会の案内ということで、11月13日の2時半から4時半、東京音聴協会現地と、こちらも Zoom の、ハイブリッドです。私たちはなぜ教会に集まるのか、コロナ禍以前以後今改めて考えるというタイトルで、辻牧師もこの座談会にのメインパーソナリティというか、参加されますので、ご都合のつく方はぜひ、Zoom でもいいので、ご参加ください。9番、東部中会75周年誌出版のお知らせということで、一冊700円、本日申し込みの締め切りになります。私もまだ申し込んでないので後でしたいと思います。はい、以上になりますが、何か他にございますでしょうか。 はい、特になければ報告はこれにて終わります。正英の541番を賛美いたします。その後辻牧師により祝福祝祷をいただき、アーメン三唱をもちまして礼拝を閉じさせていただきます。
勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を病い、死を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
アーメン。